ーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
では行きましょう。
はい、
アップデートから行ってみようと思いますが、
はい、
今回は、
うん、
ニューヨークの、
うん、
ネズミ問題です。
ねえ、ネズミで、
まあ、ニューヨークってね、すごくネズミが多いんですよね。
本当に多い、
うん、夢をぶち壊すような話ですけど、
はい、いやでもこれが現実です。
はい。まあ、あの街で見かけることも多いですし、もう、まあ、あらゆるところで見かけますよね。地下鉄、公園、まあ、家の中に出ることもありますし、でこのね、ニューヨークが、ニューヨークシティが新しいプログラムを発表しました。
うん、
これをネズミをね、まあ、駆除するという、
うん、
アドプトアラットっていうプログラムらしいんですよ。
うん、
まあ、その数を減らそうみたいな。
いや、減らしてほしいね、
これ、まあ、本当、ねえ、まあまあな問題ですよね。
いや、だいぶ衛生的にも良くないと思うし、あと、もうとにかく怖い。
怖い。
もう本当に怖い。
まあね。
うん。
まあ、しょっちゅう見るのはね、本当、あの、まあ、飲食店の前とかのゴミとかね、ああいうとことかもすごい見るし。
そうね。
結構、ね、すごいですよね。
いや結構すごいし、あとなんか普通に外歩いてても、うん、急にササササササって、
うん、
なんかが横切ったみたいな感じ、もうそれ大体ネズミなんだけど、まあ、大きさ的にね、
街によってすごい出るとことかありますよね。
ある。
なんか私多いなって思うのは、
うんうん、
やっぱりマンハッタンの中でも下の方、はいはい、
あ、チャイナタウンとかすごいし、ね、
上の方は人が多いから、
うんうん、
なんかこう見ないのかもしれないけど、なんか、
うん、
夜中のセントマークスとか、あ、イーストビレッジの方にありますけど、
はいはいはいはい、
やばいですよね。
いや、やっぱり、
ね、
うん
うん、
飲食店、
飲食店が多いからね、あの辺は、
うん、絶対それ、
あの、まあ、日本の、ね、レストランが結構多いセントマークスっていうね通りなんですけどね、
うん、
もうあのネズミ祭りですよ、あそこ。
いや、だってネズミからしたら、もう天国ですよ。
うん、いや、そうだと思います。
だってめちゃくちゃ食料が捨てられてるもん。じゃない？
うんうんうんうん、
ただでさ、ただでっていうか。
なんかお金払わないですからね、彼らは。
いやいや、だってめちゃくちゃ落ちてるじゃん、普通に。
うん、
うん、
ねえ、
うん、
そう、あのニューヨークね、ゴミが多いのももうまず問題ですよね。
そう、それがまずね、まず
だ。そっから頑張れって感じですけどね。
そっから頑張れよ、本当に。うん、
いや、なんかやっぱりゴミを捨てる感覚とかがね、やっぱ違うんですよね、アメリカ人と。アメリカ人っていうか、日本人、
うん、
アジア人かな、わかんないな、
うん、
そう。あとユニオンスクエアとかも結構ね、
ああ、
多いんですよ、あそこ。
いるかも、まあ、とにかく人が多いところは多いかもね。多いかも、
まあ、そうですね、うん。
でも私やっぱりアッパーイーストとかでも見るし、うん、全然。
ああ、まあまあ、見るのは見ますよね、やっぱどこでもね、
うん。住宅街でも全然見るし、でもやっぱり思うのは、やっぱ飲食店が多いところ、
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ家とかでもしょっちゅうやっぱ出ますからね。
いや、それはしょうがない。もうだって築100年とか、100年以上の建物がたくさんあって、うん、もう彼らは住処にしてるから、もう、
うん。
しょうがないよね。
まあ、古い家はもちろんそうなんですけど、うん、例えばこう、うん、ちょっといいコンドとかに、ね、住んでるお友達とか、まあ、いたりとかして、でもやっぱりね、うん、ネズミは出たことはあるって言うんですよ。
そうだよね。
だから
綺麗にしてでもね、
どんなにそう綺麗なところでも、うん、まあ、出るのは出るんですよ。
そりゃそうだよ。だってやっぱりなんか食料を追い求めて、あの彼らもね、やっぱり徘徊してるからさ、うん、ありそうなところにはもうどこでも行くんだろうね。
うん、やっぱり繁殖もすごいんでしょうね。もう永遠に
いたちごっこじゃないですか。すごいと思う。もう本当すごいと思う。うん、
ねえ、
やばい。もうとにかくね、でかいの。
と、
で、
まあ、でもちっちゃいのもいません。子供みたいな。
ちっちゃいのももちろんいる。だけどとんでもない大きいのとかもいたりするのよ。
うん、 あの猫みたいなね
猫みたいな、
なんかでも私ね、うん、それ日本の方がそういうイメージあるんですよ、なんかなんかニューヨークのネズミの方がなんかもうちょっと小さい気がするというか、うん、
本当、
いやわかんないですよ、なんか日本ってなんかネズミ大きいイメージが私はなんかなんとなくあるんですけど、
あそうか、
わかんない、どこの世界もまあネズミはネズミなんでしょうけど、
うーん、でもニューヨークも相当大きいのいるよ、
本当ですか、
いる、
見たこと、猫だと思ってたのかもしれない、い
や実はネズミだった、
実はネズミだったみたい、
いやいやでも本当に大きいのいるよ、
怖いですねそれはね、
怖い怖い、だってちょっと前のニュースでさ、
うん、
あの地下鉄で寝てたホームレスかなんかの人に、はい、うん、あのネズミがさすごい張って、うん、その、 あの、ホームレスの人、
はいはい
はい、体中を、はいはいはい、なんかそれがなんかツイッターじゃないけどなんかの動画で撮られてたかなんかで、私それ
本当ですか、
もう本当に怖いと思って寝れないと思って、
まあ本当ね、たまに車両の中入ってきますよね、
いやいるいるいる、
ネズミね、
うん、
私車両の中にはまだね遭遇したことないですけど、
あ本当、あ私1回ある、
ありますか、
うん、ある、
なんかあの映像とかでそのビデオとかで見たことはなんか、
ね
ね、うん、みんながあのもう椅子の上とかに登ってきたみたいな感じになってるんですよ
いやもうね本当にネズミだけは無理かも、なんかゴキブリとかとちょっと違うから、ちょっと、
まあ、そうゴキブリネズミですね、ニューヨークの問題は
いややばい、本当にやばい、
ね、まあ、でもどうにかした方がいいですよ、うん、本当ね、
いやでもなんか私的に、うん、私東京はカラスがめっちゃ怖かったから、
う
ん、あカラスがいないんだよね、
カラスいないですね、確かにね、
日本って結構
なんででしょう、
いやわかんない、なんでだろうか、
日本って多いですもんね、
日本めっちゃカーカー言ってるじゃん、
うん、
なんか夕方とかでもさ、
うんうんうん
うん、
でも、まあ、彼らもねゴミ漁ったりします
からね、そうそうそう、でもいないよね、
いない、
鳩はいるけど、
鳩は多いですね、
うん、
鳥多いですね、
鳥多い、うん、そうだねでもなんか、うん、
カラフルな鳥とかね、
うん、カラスは見ないんだよね、
うん、確かに
それはありがたいんだけどね、
そう、まあこれでねこのプログラムがどれぐらいワークするかは分かりませんけど
そうね、
まあ期待しましょう、
期待したいです本当に、
うん、
お願いします、ね、って感じ、
減ればいいですね、
うん、
という、
はい、
アップデートです、
はい、
はい、ということで、うん、今回のテーマに入っていこうと思いますが、
はい、
今回はですね、
はい、
3月30日ヤンキースのね、うん、開幕戦がありました、
うん、おー、もうシーズンが
そう始まりましたね、
うーん、
ということで今回はね、
はい、
野球のシーズンが始まったということで、
うん、
これをテーマにしてみようかなと思います、
はい、
ニューヨークにはねヤンキースとメッツっていうチームがね、うん、ありますけど、
はい、
今回野球って思ったんですけどメッツはあんまり私詳しくないので、まあ、ヤンキースメインになるかと思いますけど、
うん
と言ってもね私そんなにすごい野球に詳しいわけではないんですが、
うん、
だからこれをテーマにするほど別に語れるわけではないんですけど
いや私も全然あの詳しくないんですけど、うん、だけどね最近ねそうだよね、あのサリーさんよく野球見に行ってるって言ってるから、うん、あのいろいろ聞きたいなと思って、
そうちょこちょこね、うん、行ったりとかすることが増えて、
うん、
まあ、これから先もね増えそうかなって感じなので、いろいろねなんか話せそうかなと思って、っていうのが、
はい、
この間、うん、キャリーさんが、うん、ニューヨークニュースの中で紹介した、
うん、
ナインティナインバーガーがあるじゃないですか、
はい、限定の99
バーガー、
うんうん、
あのジャッジがね、
はい、
監修をしていると言ってた、
そうそうそう、あのインアウ
イン&アウト
アウトのバーガーに似せたみたいな、
うん、
似せた
っていうか、そうそうそうそ
う、うん、
で食べたいなとかね言ってましたよね、この間
言ってた言ってた、
食べました、
おいやそれ、普通に買えたの？
買えました。まあ普通というか並びましたよ、やっぱり。
やっぱ並んでるんだ。
うん、でそれね、うんうん、いつ頃行ったのかな、うん、開幕してすぐぐらいに行ったんですよ。2日後とか3日後ぐらいだったかな、
う
ん、
はいはいはい。
で、うん、その日、まうん、彼と行ってて、うん、あのちょっと早く着いたんですよ、うん、っていうのが時間を間違えてたんですけど、
うん、お、うん、
普段は1時からなんですよ。
あ、お昼のね、
1時、うん、あそうです、デイゲームだったんですよ。で普段はデイゲーム1時なんですけど、
うん、
その日はなぜか1時半だったんで、なんか2人とも気がついてなくって、
あ、うん、
あの行く途中で、あ、なんか1時半からじゃんみたいになって、
うんうん、
あ、じゃあ早く着くねとか言って、まあでもいろいろ野球、
うん、
まあ、一緒に行くの初めてだったから、その時で彼はもうあのずっと毎試合ぐらい行ってるんですよね、野球見に。
毎試合？
ほとんど毎試合。
すごいファンだね。
今も行ってますよ。
いや、
だからさっきケリーさんが今日は静かだねって
毎
試合やつがいないからと思いましたけど、
それはすごいね、すごいファンだ。
見逃したくないらしいです。
見逃したく
ない。で、まあ、普段は、ね、夜とかだから、
はいはいはいはい、
あの平日はね、
はいはい、あ、だいたいあれ、うん、その週末はデーゲームって感じなの？
多分そうだと思います。
うーん、
カレンダーがどっかにあるんですよ。
まあでもね、みんな学校とか、うん、その会社とか、会社とかっていうか働いてる人たち、うんはね、平日のデーゲームとかはなかなか行きづらいもんね、
う
ん、
そうですよね。
うーん、
まあお客さん入らないからあれでしょ。
そう一回平日の昼間からなかなか、ね、私たち行ったけど、はい、
去年ね、
ね、本当ガラガラだったよね、
うん、そうガラガラでしたよね、本当に。まあそりゃそうだよねっていう感じでしたよね。
っていうか何やってる人たちなんだろうねみたいなね、ここに来てる人たち。
って思いますよね。
そうなるよね。うん、あ、そう
っていう感じで、まあその日ちょっと早く着いたんですよ。
はいはいはい。
あ、そうだ。まずね、うん、そのキャリーさんから聞いた後に、ナインティナインバーガーって知ってるっていう話をしたんですよ。
うん。
だから、あ、知ってる知ってるって言って
なんかやつが、さすが。
そう、出したやつでしょみたいな感じで、私それ食べたいとか言って。
うん。
いや、そう、彼ね、本当にもうあの野球オタクなんで。うん、すっごい詳しいです、野球のこと。なんか今日ゲストに呼んでもよかったかもしれないぐらい、多分彼に語らせたらめっちゃ何時間も喋ると思う。
でもだからあれなんだ、そのスポーツが全般本当になんか、ホッケーの、うん、まあ冬だったからか、ホッケーによく行ってるっていう、
ホッケーに行ってますね、うん、そろそろ終わるのか、うん、ホッケーが多分あと1試合で終わる
のか。あ、だからそういうちゃんとね、シーズンによって
冬夏とちゃんと一年中楽しめるようになってますね。
やばいね、本当。そっかそっか、飽きずにね、ちゃんとね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
でも
その日、
うん、
早く着いたのに、ナインティナインバーガーのことをその着いた時は忘れてたんですよ。うん、
はいはい。
せっかく早く着いたのにね。
おお。
で、うん、彼が、まあ、その時初めて一緒にヤンキースタジアムに行ったから、
うん、
2人でね、
うん、
あのいろいろ見せたいと、
うん、
球場の中を案内すると
なるほど、ね、
言ってたんですよ。で、まあまあまあ、それはね、あ、分かりましたと、私も OK って言って、まあまあ、ついてったんですね。で、なんかその、あのジンビームのスイートラウンジみたいなとこがあって、あそこになんか入れたんですよ。
うん、うん、
なんかそれがすごい、
うん、
そういうとことか行くことないから、自分でね、なかなか、
うんうん、
そういうのもすごい楽しかったんですよ、
うん、
あのバーとかあったりとか、
はいはいはい、
あとトイレとかも並ばなくていいし、なんかすっごいいいじゃんとか言って、うん、あのフードとかもね、まあ、
はいはい、
いろいろね、フードはあれですけど、で、うん、どうするって言って、うん、ここでなんか食べたいか、それともなんか探しに行きたいって言った時に、あ、 ナインティナインバーガー食べなきゃいけないじゃんみたいになって、うん、
そこで思い出した。
そうで、そこで、うん、はって思い出して、うん、2人で行ったわけですよ、うん、よしそれはちょっとゲットしようって言って、
うん、
まあ、どこにあるかまず、うん、広いから球場の中ってね。
そうだよね、
うん、でどこにあるか聞いて、そのなんかサービスカウンターみたいなの行って、
はいはいはい、
たら何番のどこどこにありますって言われたから、分かりましたって言って、
うん、
そこにまあ行ったら、うん、でも見てすぐ分かったんです、あれだみたいな、すごい並んでるから、やっぱり、
やっぱ人気なんだ。
そう
で、うん、
そこにね、こう何個って書いてあるんですよ、その電光掲示板みたいなのに。でケリーさん99個ね限定だっていうのを聞いてたから、言ってたじゃないですか、うん、でそれを聞いてたから、うん、でその時に多分56ぐらいだったかな、なんか番号が、これはあと56個なのか、今56個売れてるのか、どっちなんだろうねみたいな、
まあ、
感じで。
でも50何個だったらね、まだなんかどっちもどっちって感じだよね、
うん、そうなんかいけそうな気がするみたいな、
ね、めっちゃ煽るやん
とか。そうでしょ、
何それ。
そうで、とりあえずまあもう並ぼうって言って並んでたんですよ、そこにね。で、まあ、しばらく多分15分ぐらい並んだんのかな、その時にパッて男の人が来て、なんかね話しかけてきたんですよ、まあ、なんか私たちにっていうか、あのみんなにね、こう後ろの人になんか、はいはい、みんなどのくらい並ばなきゃいけないのみたいな感じで、でパーって彼がそうやって来たから、でなんかなんだかんだこう話してて、でその人がそこにヒュッてなんか入ったから、誰かが、ここのラインにみんな並んでるよみたいなこと言ったんですよ、で割り込みしたのかと思ってね、その彼が、でそう言って誰かが言ったんだけど、ただそのね、人がいやもう僕ねオーダーして払ってるからって言って、だからあの、このブラザーのとこに来ただけだって言ったんですよ、みんながその時にえってなって、私たちも一緒に後ろの人とかも
なんかト
トンってなって
何前払い
オーダーしたとかなって、どういうことどういうことみたいになって、でまずなんかここでオーダーするんだよとか言われて、はってなって、待って待ってって言って、知らなかったって言って、でじゃあこのラインは、オーダーした人ができるの待ってるのって言って、あそうだよって言われて、ってなって、私たち無駄に並んでたじゃんみたいな。
でもその並んでるし、どれぐらい気づいてるの、みんな。
いや分かんない、気がついてない人いると思うんですよ絶対に。
いやいやいや、
なんかとりあえずなんか LINE があったらそこに並ぶじゃないですか、みんな
並ぶ並ぶ、
これだって思ったら
並ぶよ、
ね、あこれで OK って思うじゃないですか、
思う、
ね、で、まあ、実はそういうことが発覚して、だからあ、なんか聞いてよかったねみたいな、その彼ね、なんかグッジョブみたいな感じだったんですけど、あ そ, うだ、そのね電光掲示板に書いてあった数字は、どんどん増えていったんで、売れてる数字があそこに書いてあるんですよ、
そういうことね、
残りじゃなくて、で今ちゃんと見ていました、このねジャッジのバーが売ってるところは223番ですっていうのを番号全部振ってあるんで、はいはいはい、そういうところに行けばジャッジのナインティナインバーガーが食べられます。
じゃあ結局それはどこで買うの、まず。
そのねお店っていうのもちょっとこうベンダーっぽい感じなんですよ、やっぱりあの、なんていうの、いっぱいねコンコースにお店入ってるじゃないですか、
あるある、
ああいう感じじゃなくて、ちょっとベンダーっぽい感じで出てるお店もあるじゃないですか、あれなんですよ。
あそうなんだ、
でそこにまあ並んでるんですけど、で結局、だからもうオーダーしないといけないってことが分かったから、まず先にオーダーしに行って、でそのなんか整理券みたいなのもらって番号ね、それから LINE に並ぶんだったんですよ。だからね皆さん気をつけてください、 LINE に最初に並んじゃダメです、オーダーしてください。
それは並んでないの、
それは並んでないです。
あそれ並んでないんだ。
でもね最初に見た時は多分並んでたかもしれない、ちょっと。
あそうなんだ、
って言ってもちょっとです。
でもだって結構早めに行ってるわけだから、そのサリーさんたちは、それで、
でもね、その並んだ時はもうね、試合始まってたんですよ、なんかうろうろしてたからね結局、
はいはいはいはい、
だからもうね多分何時ぐらいだったかな並び始めたのが、でも試合始まっても30分ぐらい経ってたと思いますよ。
それでも変えたんだ。
うん、ギリギリだったかもしれない。だってね、あの、スタッフの人がやっぱりすごく並んでたら言いに来るんですよ、ここから先はもうあのゲットできませんみたいな、
いやいやいや
感じで言ってたから。
悲しい
悲しい、並んだのでね。でも私たちゲットできたんですけど、よかったよかったって言って、結局でもゲットできたのがもう試合始まって1時間以上経ったぐらいだったんで。
あ、そうか。
そう、並んだりとかね、まあ、遅く行ったのもあるんですけど、まあ、結局ゲットして食べました。
うん、
和牛バーガーですよ。
そうなんだよね。
ねえ、この間ね、いろいろ中身がどんな感じか話してましたよね。カラメリゼしてある玉ねぎがとか言ってね。
そう
で、これね、まあ、感想を言いますと、
はい、
すごく美味しかったです。
わー、めっちゃ食べたい。
なんかね、ソースがね、なんかキャリーさんこれで秘伝のソースみたいなね、あの説明をしてくれましたけど、はい、なんていうんだ、なんのソースか分かんないんです。ちょっとナポリタンみたいな匂いがすると思ったんです。
それあモスバーガーみたいな感じ。
なんかね、ナポリタン結構ね、肉汁すごかったんですよ。だからすごいボタボタになって、私すごい汚れて手が、でなんかその手をなんか匂ったら、
匂った、
なんかナポリタンみたいな匂いがするなって思ったこと、匂ったんですよ。なんか
それミートソースみたいな感じってこと。ミートソース、トマトミートソースみたいな、
多分あのそういう感じではないけど、そういう風な感じの、
めっちゃ美味しそうじゃん。
そう、美味しかったこれ、とっても。
あとその玉ねぎがめっちゃ美味しそう。
あ、玉ねぎね、カラメリゼしてある玉ねぎ。
そう、そう、好き
ね。なんかね、あのパテもミディアムレアでちゃんと焼いてあったし、
いいね。
うん、
え、パンは、あの何系。私あの結構ぺちゃんこになる系好きなんだよね。あのシェイクシャック、
ブリオッシュです、パンは。
美味しそう。
ふわっとした感じですね。
はいはいはい、美味しそう。
そう、なんかね、普段ピクルスとか、私別にピクルス好きなんですけど、結構すごい量入ってたりする時あるじゃないですか。で、アイのたまに抜いたりとかするんですけど、でもなんか今回はもう全部入れてって言って、エブリシングで注文したんですけど、あのそれすら美味しいなと思ったぐらい美味しかった。
それってその、バーガーが20ドルぐらいだったっけ。
そうです、 19.99 で、まあ、多分タックスとかつくでしょうからね、20ドルちょっとぐらいするかもしれない、
そこってもうそれしか売ってないの、もうそのポテトとか。あ、へえ、
確かなかったと思いますよ。いや、ちょっとちゃんと見てないけど、写真があるか、ちょっと見てみよう。
そうなんだ。
あ、ね、メニューの写真を今撮ったやつを見てみたら、ナインティナインバーガーしかないのと、あとはビールが売ってますね。
そっち系ね。
ウォーターと。
あ、じゃあもうそのサイドメニューみたいなのはないんだね。
そう、ウォーター高っ。
高いよ、
5ドル69セント。
そうなんです、めっちゃ持ってんだって。
高
っ。でもあれだよね、持って入れなかったよね、だって水って
多分ダメだった。水はいいのかな、なんかね、いろいろ規定があるんですよ。
そうだよね。
これもね、なんか私面白いなと思ったんですけど、私もなんかね、タンブラーかなんか持っていこうかなと思って、あ、こういうの持って入れるのかなってなんか思って調べたら、すごいなんか持って入れるものと持って入れないもの、こうルールみたいなのがね、いろいろ書いてあって、そこに書いてあったのが、フルーツ、リンゴとオレンジは必ずスライスすることって書いてあったんですよ。
なんで？
多分投げるから。
あ、そういうことね。
そう、スライスされたものなら持って入れますみたいな。
確かに、丸ごと当たったら危ないもんね。そうそう、丸ごとだとね、
スライス
されたやつ投げられても別に当たってもね。そういうことね。
で、飲み物はアルコールとかは確かダメで、お水とかは良かったのかな、ちょっとはっきり覚えてないですけど、多分ね、何500ミリ以内とかなんかあったかもしれない。
そうなんだ。
でかいのはダメとかなんかあったような気がします。
でもね、水はやっぱり水ぐらいいいじゃんねって思うけどね。そうそうそう
とかね、やっぱ子供とかいると、
ね、そうだよ、
どうしてもそういう食べ物ね、必要必要、うん、とかもまあいろいろ持っていきたいものありますよね。
いやあるよ、そんなだって、うん、5ドルってボリすぎじゃん。
高かって今
ビビさんの屋上ですかみたいな。
そう本当ですよ。
もうどんだけボルンみたいな。
ねえ、あれ1ドルで道端で売ってるやつですよ。
そうだよ本当に。スプリングウォーターでしょ、あのいつも見かける。
そうそうそうそう、
いやなしだわそれ。あそう、いやでもそれじゃ本当食べてみたい。
うん
うーん、いやでもどれぐらいでいつも売り切れてんだろうね。やっぱさ、それ昼だったじゃん、
うん、
夜とかだとさもっとなんか早いのかなって気がするよね、この売れ、うん、なんていうの、売り切れるのが分かんないけど人も多いしさ、
うん、実はねその後もう一回行ったんですよ。
お
で並んだんですけど、その時はねすっごい人だったんですよ、ね、
やっぱり
だからもうダメだった、うん、なんか途中でもうこれはダメだなって、なんかまああの数字と並んでる人を見かけられたんですよ。
いやでももうそうやってさ、彼氏じゃないけど毎日行ってるような人はもう一回食べたらもう無理ってことにしないと。だってわざわざ遠くからなんかそのもうさ、何シーズンに一回しか行けませんみたいな人もいるわけじゃん、うん、
そういう人はゲットしたいですよね。
そうゲットしたいから、もう一回買ったらもうそういう人はもう買えませんってしないと。
3回休み
そうそうそう。じゃないとやっぱ、
まあね、
なかなかさ買えないよ、うん、
ゲットできない、
ゲットできない。それは
でも私ね、もっと食べれないかと思ったんですよ、うん、もっとなんていうの、早く売り切れるかと思ってたんですよ。
あはいはいはいはい、はい、
なんかなんなら試合始まるくらいにはもうないとかなってるかなと思ったけど、まあ、意外とあったなっていう、う
ん、そうでもない感じなんだね、
うん、で多分最初だからすごい並んでるのもあるじゃないですか。
うーん、
だからもしかしたらもう夏ぐらいとかからは普通に買えるかもしれませんよ。
そうだね確かに、うん、えそれって1個でもお腹いっぱいになる感じ、うん、大きい、
なりますなります。
あそうなんだ、うん、
ボリュームたっぷり。
へ
え。やっぱ和牛はうまいですね。
いやそりゃそうでしょう、全然違うの、うん、こっちのと、
うん、
言ったら悪いけど、
ね、本当ですよ。
ねえ、だからそれも食べてみたいんだけど、やっぱ球場って、うん、なんかちょっと食べたいものがあったりもするじゃん、他にも。
うんうんうんうんうん、そうそうそうそう。
ねえ、いろいろね。
いろいろ目移りしますよね、いろいろ球場とか行くとね。
目移りするし、前、私、うん、去年の時、うん、やっぱサリーさんにね、
うん
うんうん、誘われて、
うんうん、一緒にね、行きましたよね。
私、うん、あれがもう忘れられなくて、美味しくて。
あそこのね、
あそこの、
あのステーキ、
ステーキ
でしたっけの名前。
スライス。
ロブ、
そう。
ロブス何だったかな、
ロベスタじゃない、ロベルタ、あのロベルタみたいな、なんか、
ね、みたいな名前ですね。
そう、
うんうんうん、
あそこの美味しすぎて、
あれ美味しかったですね。
あれ美味しかったんだよね。
あのね、私あそこの、うん、その時、うん、去年も私あのバーガーをステーキバーガー食べたんですよ。
あそうだよね、
うん、
食べてたね。
今年もやっぱり食べました、もうあれ美味しかったから。
どっちが美味しい？
ステーキバーガーと、
うん、その9あの99
バーガー、
うんうん、
そ
んなに迷うほど、
あ
確か値段同じぐらいじゃない、でもそうでもない、
多分同じぐらいです。
そうだよね、
これはまたちょっと別物ですね、ちょっとね、
あそうなんだ、
分かんない。
でもどっちも
なんか
美味しい。
99バーガーは、うん、もうちょっとレア感があるからそっち食べたいかもしれない。
まあそれはそうだよね。
うん、
そうだよね、ずっと売ってるわけじゃないからね、うん、売り切れたらおしまいだしね、う
ん
う
ん
う
ん、お店ないでしょそこしか。
そうだよね、
うん、
確かに、
まあ、この間も言いましたけどジャッジがね、
うん、
ニューヨークヤンキースにまあ残留が決まって、まあ、みんな大喜びだったじゃないですか、
うんうん、
でなんかそのジャッジがもしかしたらそのサンフランシスコにね行くかもしれないっていう、うん、その話がまああったですよね。
そうなんだ、うん、
でその開幕戦の日は、
うん、
サンフランシスコだったんですよ、ヤンキースの試合、
あ
相手がね、でもう彼がね、うん、なんかイメージできるみたいな、想像してみてごらんみたいな、うん、もしねジャッジがサンフランシスコ行って、
うん、
オープニングデイにヤンキースタジアムに来るんだぞみたいな、うん、どう思うみたいない
やそれは何、彼氏が言ってたの、そうやって、
そう、もしそうだったらねどうなってたと思う、このヤンキースタジアムはみたいないやそれ多分すごいことじゃないですか、なんか移籍した先で開幕戦が初のまたヤンキースっていう、でしかもヤンキースタジアムでって言ったら、まあものすごい大ブーイングとかなるでしょうね、
まあ、
そうだけどね、
だってなんかあれだよね、うん、ファンの質良くないよねヤンキースって
あのねヤジすごいんですよ
すごくない、なんか
すごい、
うん、だから想像はつく、
うん、結構ねなんか私、うん、アメリカ人の方が結構きついこと言うかなってなんか思う、
あ、まあ、
わかんないですけど、どっちかどっちってね、
いやでも結構それは思った、
うん、
なんかすごいなと思って
ね、え
めっちゃ言うよね、
うん、結構ヤジ飛ばしますよね、
飛ばす飛ばす、
出ていけよみたいなこととか言いますからね、本当
に、いやだから本当やっぱり日本人よりも思ったことやっぱりすぐ口にするからさ、ストレートだからさ、いい意味でも悪い意味でも
心の声が漏れるんでね、
そうすごいよね、で感情もむき出すしさ、やっぱりなんかアメリカ人ってうん、やばいね、
ね、そうなんです、そう言って、まあ、なんかジャッジ行かなくてよかったねっていう話をしてたんですよ、
いやそれはそうだよね、
ねえ、
へ、
怖いでしょ想像したら、
うん、でもなんかそれ聞いてて、
うん、
なんかやっぱすごいファンなんだなって思った彼氏は、
そうね、
うん、私は聞いててへえぐらいな感じだけど、うん、まあ確かにそうかもねみたいな、
本当一個なんか聞いたらね、ブワーって、うん、あ、なんかすごい私アレクサに聞いたのかなみたいなぐらいなんかうわーって返答してくれるんですよ。
あ、そうなんだ。
でもあのオタクなんで、
うん、
なんかあのユニフォームとか、うん、例えばこの野球の歴史とかすごい詳しいんですよ。
あ、なんかあの野球じゃない歴史も詳しいって言ってなかった。
あ、そうそうそうそう。なんかそういうの好きなんでしょうね。うん、
好きなんだろうね、勉強するのとかが、うん、そういう。
そう、昔のヤンキースタジアムはこういうとこにあって、うん、このここがこうでこうで、うん、ああでこうでって言って永遠に話してますから、うん、野球のこと
好きなんだね本当にね、
私ははあはあって聞いて、でその彼がね今回新ルール、うん、今年から始まった新ルールがねすごく喜んでるのがあるんですよ。
知ってるそれ、
あ、
大谷くんもだってそう食らってたじゃん、
う
ん、
そうう
ん、
っていうのがその、うん、時間制限というかね、なんていうんですか、はいはい、あれ、
うん、
時間制限を設けたんですよね、
うん、
確かにねあの、うん、球場に行ったら時計が出るんですよ、うん、何秒っていう、
うん、
で年あれこんなの去年見なかったなとか思ったんですよ、
うんう
ん、で今まであったのに気がつかなかったのか、
うん、
って思ってあれ何、うん、って言ったらなんか新しいルールができてって言って、
うんうん、
だからあのいろいろなんか細かいルールがあるんですよ。これちょっと私わからないんで記事を見ますね。
うん、
この新ルールにより投手は走者なしの場内では15秒以内、走者ありでは20秒以内の投球が求められ、違反すればワンボールが追加。
そうなんだよ。
ね、でまた牽制球も3度目までにアウトにしなければ失敗となる、
うん、
走者は自動的に進塁する、
うん、
で打者も残り8秒までにボックスで準備を整えなければワンストライクが加算される、
うんうん、厳しいよね。
だからねえまあそのね時計があと何秒っていうのが出るんで、多分皆さんそれを見ながらねやってるんでしょうけど、
うんうん、
なんか 分かんないけど、その、うん、多分ああいうプロのスポーツ選手とかってなんかこう、うん、自分の中でのこう、なんか整え方みたいなのある人多いと思うんですよ。
そうだよね。
なんかこう、うん、バッターボックスに入ってなんかまずこうなんだろう、うん、足を動かすとかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、癖とかがね、うん、なんかそういうのが長い人ほど損しそうですよね、うん、まあ、まあ変えるしかないんですけど、ね、
だってでも今までさやってきて、うん、もう慣れてるから、うん、急にそんな新ルールって言われても、
うん、
やっぱり癖でやっちゃう人もいるだろうしね、う
ん、まあ、しばらくはあるでしょうね、慣れないでしょうね、うん、やっぱり
だから何人もねもうそうやって、うん、そういうのでアウトになっちゃったりだとか、うん、アウトっていうか、うんうんうんね、いるし、まあ、そう、うん、まあでもねでこれって本当に早く終わらせるためだから私はそれはいいと思う、
うん、
やっぱりなんかちょっと遅すぎてもさあの終わるのが試合が、
うん、そうそうそう
よくない、
ね、うん、すごく遅くなることありますもんね、で延長とかなるとすごくね、
そう子供も見に行ったりするわけじゃん、うん、野球とかって
そうですよね、
うん、だからやっぱりまあそこまで遅くなるのは良くないかなってでは思う、うん、
ですよね、うん、そうそう、だからあのこれで試合時間が短くなるからすごくね、うん、嬉しいって言ってました。
いやそれは本当にそう、でもやっぱ最後まで見たくなっちゃうしさ、ね、行けば
そりゃそうですよ、みんな早く帰りたくないですもんね、
う
ん、
そうそうそう、だって最後でどんなことが起こるのかって、もう野球ってね、うん、WBC のあの、うんうんうんうん、ね、メキシコ戦じゃないけどさ、もう最後の最後にもう、うん、
ドラマが見たいですよ、
ドラマがあったりするわけでさ、うん、その美味しいところをね見れずに帰らなきゃいけないとか、うん、遅すぎたら嫌だからみたいなのとかはもうなしじゃん、うん、みたいな、
うん、ね、
そう
そうそう、
まあ良かった、
まあ、でもこれは良かったですね、
うん、そう思います、うんうん、
そう、あれそういえばヴィンテージ列車が走ってましたね、うん、ヤンキースの、開幕の日に、
あ、そうなの、うん、どこに、
私もあの見に行ってないんですけど、
うん、
多分だからヤンキースの路線なんじゃないかと思うんですよ、あのスタジアムへ行く、
あ、はいはいはい、
どれか分かんないですけど、でなんかあの昔のすごいヴィンテージ列車みたいなので、うん、ヤンキースのあれをつけて、うん、だからもうあのすごい、それ多分インスタで見たのかな、なんかの
へ、
あのみんなすごいもうカメラ小僧みたいな、あのなんていうんですか
うんうん、うん、
鉄道好きな人、
鉄道マニアね、
あ、そうそう、あのアメリカにもいるんだなっていうね、みんな多いんだなっていう、すげえなんかみんななんか乗り出して撮ってましたよ写真、
へえ、
普通に乗れるからみんな、
うんうんうん、
なんか乗って行ってたんじゃないんですかね、
へえ、それは知らなかった、
うんね、見たいなと思ったんですけど、でもその日だけ、
限定だもんね、そうだよね、
うん、
うん、
そうそうそう、まあなんかあの野球の話と言いながら別に野球のことをそんなに話してませんけど、
うん、バーガーがねもうメインだったからね、
そうそうそう、まああの野球に詳しくない2人が話すとこういうことになるっていう感じです。
いやでもその野球も楽しいけど、はい、やっぱあの雰囲気が楽しかったり、
うん、そうですよそうですよ、
そうそうするから
私はそれですよ
ねえ、そうだよね、
野球場に行くのが楽しい、
そうあれがまた興奮するじゃん、
ね、エンターテインメントですから、
うん、
うん、ね、
って思う、
そう今年も行けたら行きましょうね、
はい、
もうちょっと詳しくなったら第2回もやりますかね、じゃあ、
うん、いやいろいろ教えて、いやいやその彼のねオタク具合もね、いろいろこのみんなさ知らないところもあると思うから、
うんうんうん、うん、
そんでサリーさんが
野球のこと話してよって言ったら多分喜んでくるわでも私が翻訳するのちょっと通訳するのめんどくさい、めんどくさいっていうか通訳って難しくないですか。
いや私やったことない、ね、通訳、
いや同時通訳の人とかいるじゃないですか、
あれはもうプロですよ本当に、
あんなことできなくないですか、なんか、
いやあれはすごい、もう訓練されてる、
うん、
トレーニングが、
ね、うん、あの WBC の時とかでも大谷くんとか、まあ、こういろいろインタビュー受けるじゃないですか、やっぱり必ず通訳の人が隣にいて、なんかあの私多分日本語で聞いてそのまま言えって言われても、もう記憶力がもうバカなんで、 あの
いやわかる、
もう一回言ってくださいみたいになると思うんですよ、うん、
ちょっと前のこととかわかんないよね、そうそうそう、忘れちゃってるよね、
そう、多分日本語でも無理なのに英語でとか無理だわみたいな、
うん、すごい
と思う、いつもあれを見て通訳の人見てすごいなって思うんで、
いやすごいと思 う、
そう、私には通訳はできないわ、
うん、なのでサリーさんが彼からあの
情報を得て、
うん、情報を得て、だって今からね、そのヤンキースの試合を見たくて日本からも来る人たちもいると思うんだよ ね、観光とかでも、
観光でね来てヤンキース行きたいっていう人いますよね、やっぱり
そう、うん、
それで私も最初行ったんで、
うん、そう、そんな人たちのためにも、まあ、ニューヨークとか、うん、その近郊に住んでる人たちでもさ、
うん、
あの、うん、ヤンキースタジアム行きたいっていう人にこう有益な情報があれば、うん、その彼ねマニアだから、
そうですね。
そう、そういうのをまた聞きたいなって思います。
うん、
うん、
じゃあ、
うん、
もうちょっと勉強しときます。
はい、そうですね。お願いします。
はい。ということで終わりましょう。
はい。
はい。それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子だったりいろいろね、その球場に行った様子とか映してますので、よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常をゆるくアップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。